私たちのために10時間ゆっかり3日目を経ないたしに期待しながら御言葉に行きたいと思いますが、今日も御越新聞が出ておりますけれども、御越新聞の3面のところにですね、この前持ちました、あの長崎の教会キャンプのことが出ております。家族テーマに教会キャンプということですね、出ておりまして、みんなの写真とかですね、ちょうど酒井兄弟と千田兄弟の、
それじゃないの、これは
すみません、ちっちゃいね、これは南君たちの子供たちですね、これはね、子供さんたちのですね、その写真が出ておりますね。あと、ガタリンピックの時の干潟の写真も出てますけれども、ぜひご覧になってほしいと思います。それと、あとですね、こっちでですね、ごめんのところにですね、これは、東北じゃなくて、北陸の方ですね、北陸の方の柏崎の教会の方なんですけれども、ご年配の方ですね、救われて、大腸がん、腸閉塞が癒されて、でその後ご主人も救われて、そして切断の危機から完全に癒されて、切断しないで済んで癒されたということですね。で白馬のキャンプに来るようになったって証しが出ておりますので、ぜひお読みになってほしいというふうに思います。他にもいろいろありますので、ぜひ読んでいただければと思います。それとですね、先ほどもちらっと出ましたけれども、十字架が先週ついたんですけれども、電気工事ができてなかったんですが、火曜日水曜日とやられまして、木曜日の日に、きちっとライトがつくようになりました。で金曜日に私は徹夜とかに来るときに、この赤い十字架が光っていてですね、その下の看板がこう綺麗に輝いているのを見て、楽感動いたしましてですね、嬉しかったんですね。で、今までも看板はですね、前の街道も前の前の街道もその前の街道ももちろん看板はあったんですけれども、その看板の中に東電十字架を入れて作ってたんですけども、十字架だけを独立させてやってたことは今までなかったんですね。長崎で23年経ってついに初めて十字架だけでプラス看板ですよね、十字架を掲げることができまして、大きい十字架ではないんですけれども、それこの前見せたけど、ちょっと法的な問題とあそこに出せる、大きさですね。でも、私は個人的にはですね、すごく品のある十字架と思っております。昼は白くてですね、夜は明るく輝くんですね。で、特に夜中ですね、徹夜祈祷が終わったりするときですね、真っ暗の中にこう十字架が赤くこう輝いてるんですね、看板だと思い、すごくなんていうか、なんか感動しますよね。で、23年目についに十字架が掲げられまして、昼は白く夜は赤く輝くようになりましたので、神様に感謝をしたいというふうに思います。で、このタイミングで十字架が掲げられたということはですね、すごく時を感じます。看板と十字架が掲げられたということはですね、ここがはっきり教会だということがこう、明確になったわけですね。もちろんある鳥が来たらここから移動するでしょうけれども、そのこのタイミングで十字架が掲げられたということは、いよいよこれから主がですね、宣教と、それからいろんな方々を教会に招かれるんだなということを思います。ぜひ一緒に期待していただきたいというふうに思います。それとですね、熊本のキャンプに今回行ってまいりまして、すごくいくつも感動することがあったんですけども、一つはですね、熊本県の玉名からですね、あるご年配のご夫妻がおられまして、奥様の妹さんかな、が、海老野におられて、で海老野で救われて、そしてすぐ連絡を取られて、ご主人が実はですね、4階の高速で倒れられて、それで話せなくなって、喋れなくなって、一つはもう一つは食べれなくなってたんですね。で、この方は食安かなんかの仕事を、探そうじゃなくて提供する方の仕事かなんかですかね、そういう環境の仕事で都議にいらっしゃったこともあるし、伊佐川にいたこともあるし、なんか阿蘇にいたこともあるそうなんですけども、でそれでその方は もちろん定年退職してもかなり経ってらっしゃるんですけども、4階のごそごしてしまって食事ができない、流動食事を食べれない、話せないって感じだったんですね。それでその海老野の妹さんの紹介で教会に来られて、それから熱心に来られるようになりました。ご主人は最初体調不調で玉名には来れるけど荒尾まで来れなかったんですけど、奥さんは荒尾まで来られて、熊本にも来られて、来るたびごとに一生懸命お祈りされたんですね。そうしましたら少し食べれるようになってきたんですね。なんか時にはお医者さんにこっそり、ね、ちょっと食べたりしてたそうです。だから食べると熱が出てしまうんですって。だからやっぱりいっぱい食べれないとね、ほんの少し食べるぐらいって感じですね。それと話すのもやっとですね、お祈りした後にありがとう、ありがとうこれぐらいは言えるようになってきたんですね。それだけでも、彼らにとって嬉しかったんですけども、それでもずっと来ていたわけですけども、今回ですね、キャンプに1日だけ来られたんですね。阿蘇でかつて2年ぐらい住んで、仕事もされてたということで、なんか懐かしさもあって来られまして、2日目の日だったんですけども、来られて、そしてお昼ご飯を食べたわけですね。 イカのフライが出たんですね。朝の国立少年支援の家でこうバイキングなんですけども、イカのフライが出まして、イカのフライが大好きなんですって。それで2つ取りまして、イカのフライをですね、食べちゃったわけですね。で他のもついでに食べてしまいましてですね、で奥さんがえらく心配したんですけど、熱は出ないで、午後はせっかく阿蘇に来たからね、懐かしいわけですよね。夫婦でですね、もう60代後半か70代と思うんですけど、夫婦でこういろいろね、おご主人は車椅子なんですよ。車椅子なんですけど、こう散策されて、ずっと散策された後ですね、そして夜また夕飯をですね、食べるんですけど、夕飯はですね、麺類が好きなんですけど、なぜか阿蘇でちゃんぽんが出ました。なんで阿蘇でちゃんぽんを食べるかと思ったんですけど、ちゃんぽんが出まして、そして、唐揚げが出てたんですね。で、この麺類がすごく好きなのと、唐揚げも好きなんですって。で唐揚げも何個か食べて、ちゃんぽんも全部平らげて、それ以外のご飯も食べて、昼あんなに食べて、夕飯もこんなに食べていいのかって食べられて、そして夜の正解が来られたんだ。それで正解の時ですね、なんか一番こう説教が入ったんで感動しておられたんですね。で終わった後にミニストリーをする前に、まあ、紹介ってもうその日帰られる予定だったので、玉野から来られて今日来てくださって帰られますって言って一言って言ってね、でまあありがとうございましたとかね、感謝しますとか、まあ、一言言ったらもうね、喋れないからと思って、まあ、向こうの方がマイクを渡したんです。そしたらですね、いきなり喋り出したんですよ。そしてマイクを離さないんですよ。1分ってかなりあると思うんですけど、1分どころじゃないですよね。 2,3 分話したと思います。なんかいろいろ話し出して、伊藤さんにお世話になって感謝したとかですね、今日はおいしいものいっぱい食べたとかですね、なんかこの辺り昔したとかですね、なんかいろいろ話し出してね、喋ったんですよ。で私たちは知ってますからね、びっくりしましてですね、思わずこう自分の席さって聞いたんですけど、思わずそばまで行ってですね、じっと見てたらこう一生懸命話すんですよね。そして奥さんがですね、途中でですね、もうそれぐらいにしときなさいって言ってですね、それで終わったんですね。それで奥さんにバトンが渡って前から行った時、奥様はですね、いやもうこんなに話せて感動しましたって言って笑いながら泣いておられまして、奥さんは一言しか言いませんでしたけど、本当に感動しました。でその後私たちもエリシャ牧師と私、それからまあ玉名の牧会をしてます、ね、アラブから出してる教会なんで、伊藤牧師がですね、行ってですね、よかったですねって言ったらですね、奥さんも本人も笑いながら泣いておりまして、本当に喋れたんですよね。そして食べて喋って、でこれはねまさに奇跡なんですよね。で驚きました。で今までずっと祈ってきたんだけど、すごい顕著に痩せたわけじゃないんだけども、まあ、一言ありがとうっていうなって、少しは食べるようになったんですけども、キャンプに来て一気に食べて話せるようになったわけですね。で一番驚いてたのは本人と奥さんだと思いますけど、我々も驚いて一緒にですね、よかったですねとか言って握手をしたらですね、なんかえらく感動してね、笑いながら泣いておられましてですね、それが今回のそのキャンプの中で一番なんか感動的だったシーンですね。他にもいろいろあるんですけども、すごく感謝をいたしました。神様に感謝をしたいというふうに思いました。なのでですね、祈りというのは時がありまして、すぐ答えられる祈りも確かにたくさんあります。ただすぐ答えられないこともあるんですけれども、時というのがありまして、神様の問いが来るときに答えられていきますので、祈っている方はですね、主に期待してほしいというふうに思います。それとですね、今さっきジョイ牧師が、これは今日の説教と大きくかかっていきますので話しますが、ジョイ牧師がお母さんの宣伝仕事をやりましたけれども、水曜日の日ですね、22日の水曜日の日に、まあ、子供たちを、まあ、空港に送っていってですね、その後、ちょっと朝ごはんを食べた後、まあ、行ったんですね。で、当初ご主人も来られる予定だったんですけど、ご主人が今ご主人も今ちょっと患っておられますので、まあ、起きてこれないということで、まあ、先に宣伝仕事をしたんですね。ちょっと待ってたんですけども、で目が見えなくて聞こえないっていうふうに言いましたけど、全然聞こえないじゃなくて、見えにくくなって聞こえにくくなってるわけです。だからこちらの話す言葉は聞こえますし、私たちが言ったらですね、いきなりですね、流れるんですね、よく来てくださいましたって。でやっぱり年を取るとそうなんでしょうね、なんかえらく喜んで泣いてくださるんですよね、手を取って。あんなに喜ばれたっていうのはちょっと最近ないぐらい喜んでくださって、私の妻が言ったらですね、そして、まあ、賛美歌を歌った後に証しをしてもらった時に、さっきジョイ牧師が言ったようにすごく感動だったのは、その偶像礼拝をしてきたんですね。まあはっきり言いますと、立正構成会というグループの幹部です、ね、数十人で数百人を前にしてお話しするような立場の方です。教師と言いましたけども、もう幹部です、ね、でかなり上だったんですね。ところが彼女はその病気をしたりいろんなことをして、グードレハイも熱心にしておられたんですね。ところが まあ、その今回その、ジェイ牧師と今井ずっといろいろあったんですけども、本当にイエス様を信じられて何を明かしたいのかなと思ったら、はっきり自分は長い間偶像礼拝をして神様の一番嫌うことをしてきたと、本当にそのことを心から悔い改めます、ここからは本当に感心してイエス様に仕えたいって言うんですよね。ところがですね、今までそっちの方でいろんな人に教えてきた人でしょ、身についてるんです ね、あの本当にこれから悔い改めて御仏にって一緒になるんですよねいや本当に御仏にって言いかけて、あすいませんって言って悔い改めて、キリストにとかね、神様にとかね、御心にって言い換えるんですよ。でもそれがね、なんか逆に真実味があって、なんかすごく感動したんですね。身につくぐらい偶像礼拝と教師として教えてきてて、思わず御仏にって言われて、って、あすいませんって言って、神様にとか、イエス様にとか、御心にって言い換えるんですけど、その証を聞きながら、本当にこの人はね、意思を持って悔い改めて、神様に立ち返ったんだなってことが分かったんですね。そして、まあ、洗礼式を授けたんですね。で、洗礼式をしたんで、その上ではね、やっぱりきつかったみたいで横になっておられて、まあ、無理に立とう、なんか体を起こすから無理しなくていいですよって言って寝たまま洗礼式をしました、ね、そして洗礼終わって、まあ、お話をしたんですね。最初はですね、まあ、偶像礼拝はもう罪です、まあ、間違いなく罪なんだけれども、偶像礼拝に走った心っていうのは、そのお母さんはご主人のことや、まあ、英子さんやお父さんがおられたお父さんのことをね、思っている、そういろんな人のことを思って、その偶像にすがったんだと思う。で、偶像礼拝は間違ってるし、すがった偶像は明らかに間違ってる罪だから悔やめなきゃいけないけど、その家族を何とかしたいって思ったその心は間違ってなかったから、これから神様はその心は否定されないし怒られないので、その心を今度は誠の神様に向けてぜひ祈ってくださいって、それを主は答えられますよって話を最初にしたんですね。で、その上でさっき言いましたハドソン・テイラーのですね、東京に行った光牧師が大好きだった話なんですけども、ハドソン・テイラーの証いっぱいあるんですけども、人生の一番最後の証、ハドソン・テイラーは中国の奥地に宣教に来まして、すごい戦いを通りましたが、最後は祝福されていろんな宣教の果てが過ぎました。そしてもう彼自身は体が弱り果てて寝たきりになりました。そして何もできなくなったんですけども、で祈ることもこう体調的にきつくて、祈ることすら十分できないぐらい弱くされてたんです。そしてもう彼を通して救われたたくさんの、まあ、主にある弟子って言いましょうか、まあ、道路者がいたわけですね。でちょうど中国は共産革命とかいろんなことが起こって暴動が起こってたわけだったんですね。ちょうどそれでこうすごく揺れたので、国自体が揺れていろいろ問題が起こった。その時に、まあ、みんなはですね、もうテイラー先生に言って心配かけてもよくないから、ね、だからもう私たちで勝利しようということで言わなかったんで、ハドソン・テイラーは分かったわけですよね。雰囲気でね、何かいろいろ大変なことが起こってるって、だから言うわけですよね。その何が起こっているのか教えてほしいって言ったら、まあ、言うわけですね。その道路者というか、まあ、弟子のような人たちですよね。いやテイラー先生ってね、大丈夫です、私たちで解決できますから、先生は休んでくださって大丈夫ですよって言うんですね。するとハドソン・テイラーは言うんですね、いや教えてほしいって、もう私はこんなに割り果てて何にもしてあげることはできないし、祈ることさえままならないって、でも一つだけ私にもまだできることがある、だから教えてほしいって、私には信じることはできるって言ったんですよ。だから教えてほしい、私は信じることができるから教えてほしいって言ったんですね。で、その話を実はですね、行く洗礼式に行く車の中で、今日は何を話したらいいでしょうか、まあ、長くても10分ぐらいでしょうからって言った時に、そのさっき言ったこととハドソン・テイラーのこの証が強烈に来てですね、この話をしなきゃいけないと思ってしたんですけど、実は洗礼式してる時に妻が全くその同じハドソン・テイラーの話が来たんですって。それで予言でもなんかね、信じるってこと言ってました。そしたらですね、私がその話をしたからびっくりしちゃってましたね。まさに神が導かれたんですね。で、私言ったんですね、彼は言ったんです、信じることはできるって言ったんです。体が動かなくなっても信じることはできるんですって言ったらですね、それまでこうね、倒れ伏して目をつぶってですね、弱々しきたお母さんがいきなりですね、ふって体を持ち上げてですね、パッと顔明るくして目を開けてですね、そうなんです、信じることができるんですって言って、笑いながらこれも泣くんですよね。笑いながら涙を流しながら、そう私にも信じることができるってはっきり大きな声で言ったんですよね。びっくりしたんですよ。と思って、でお母さんそうですよ、信じることはできるんだって、キリスト教はねって、人が神になろうと宗教じゃない、人はどうしても何かをすること、すること、することを言って、でもそうじゃない、神様が人となってイエス様がもう十字架で全部成し遂げてくださった、復活してすでに打ち勝ってくださった、もう全部死がしてくださったことを信じることから始まるんだって。で、信じれば神がやってくださるんだ、信じればいい、で信じる人がいれば 信じる人がいれば、信じる人がいれば、その人を通して神様は、その人にも、遠く離れている人にも働くことができるんですよって話をしたらね、もうものすごい喜ぶんですよね。そして、そう、私にも信じることができるって言ってね、で言ったんですよね。頭だけは神様残しておいてくれた。私はまだはっきりしてる。信じることはできるとか言うんですよね。それで顔が本当に変わったんです。真面目に。全く変わったんですよね。そしてその後でしばらく経ったらね、その後ね、全部終わった後に座ってですね、ベッドに座ってですね、お話を始められました。それでね、そのね、昔道見て、でも先に10年前に住んでおけた方がいたんですけど、その方といろいろ話をされてですね、で、ジョイ牧師はありませんでしたけど、なんかもう自分はいてもね、迷惑が厄介になるだけで何にも自分はできないと、バリバリやってきた方でしょ、でも何にも自分はできないと、で娘にも迷惑をかけるだけでなんか何にもできないと、だから本当に今までのことを悔い改めてイエス様を信じて早く天に帰りたいと思ったそうです。ところがその話を聞いて彼女はですね、神様に癒してほしいって、信じることができるって、自分にもやることはまだまだあったって言ってですね、全然変わったんですよね。私ちょっとびっくりしました。こんなに反応すると思ってなかったからですね。で、今日の説教もこれとものすごく関係するんです。多くのクリスチャンたちが何かをすることを考える、何もできない自分とか、あるいはある限界までしかできなくてそれ以上できない自分に落胆したり、あるいはだからダメだと諦める。でもイエス様を信じることの中心は信じることなのです。もちろん信じた結果として私たちは神に従って何かをするかもしれません。でもそれは結果であって信じることが中心なんですね。で、今日のラザロの復活のところはですね、私はそのことを中心にお話をしたいと思ってるんですね。死んでよかったっていたラザロが蘇るという、普通では絶対起こりえないことが起こりました。でもここですね、でもこの鍵は何だったかというと、もしあなたが信じるならあとは神の栄光を見るって言われたこの信じるところなんですよね。で、ちょっと簡単にね、中にはね、まだよく知らない方もいらっしゃると思います。簡単に説明しますと、ラダラの復活は聖書はすごく有名な箇所なんですけれども、マルタとマリアとラダラという3人兄弟がいました。で、11章の5節を見ると書いてありますように、ここがね、イエス様はマルタとその姉妹と、これマリアのことですね、ラダラを愛しておられたと。聖書がわだわだ愛しておられたって書いてあるから、全ての人は愛されてるんですよ。でもわだわだ愛しておられたって書いてあることは特別に愛しておられたんだと思いますね。で、そのマルタとマリアとラダラは特別に愛されていたんですが、それにもかかわらずラダラは病気になります。で、マルタとマリアはイエス様のところに使いを出して、早く来て治してくださいと言います。ところがイエス様はすぐ飛んでいかないで2日間その場所にいて、それから2日経ってからラダラのところに行かれます。そうすると、ラダラはその時はもう死んでしまっていて、死んだ4日経っていました。日本だったら火葬ですけれども、今の日本だったら、イスラエルは今でもそうではありませんが、仮想にする国ってすごくはないんですよね。以前も言いましたけど、フィリピンの、パスターチョはね、長崎と教会に来たことがあるんですけれども、ね、ダバオシジですごく大きな教会の牧会者ですけれども、その方に仮装するって言ったら、愛する人を焼くのかって言って驚かれましたよね。ね、だから、だから今でも全部の国がそうするわけじゃないんですけども、日本の場合は仮装してしまいますが、当時のイスラエルは今でもそうですけども焼きません。で、当時はこうホラー穴の中にですね、遺体を麻布に巻いて納めるんですね。そしてホラー穴の前に溝を掘るんですね。ちょっとね、まあ、掘ったりあったりするところがあるんですけど、そこに大きな石を転がしてきて、そのホラー穴 を閉じるんです ね。勝手に入られたりしちゃいけないから。そして来た時は何人かでその石を取り除けてホラーの中に入るっていう、まあ、それが当時のお墓なんですね。で、まさにこの時ラダロもそれ死んでよかったって言ったので、布で巻かれてその中に納められて大きな石が置いてあったわけであります。で、イエス様が行った時もラダロは死んでよかったって言ったので、マルタもマリアもです、言うわけですね。もしあなたがいてくださればって言ってね、そういうふうに言うわけですね。恨み節ではないけどね、もっと早く来てくだされば、いてくださればっていうような言い方をするんですけども、イエス様はその後ですね、聞くわけですね。彼は蘇ることを信じますかって言って、私を信じても死んでも生きるんだって言ったらですね、終わりの時に蘇ることを知ってますというような言い方をするんです。それで人々は言うわけですよね。盲人の目を開けた、雷病によき癒し、盲人の目を開けた人が、あの人を死なせということはできなかったのかなんて言うわけです。それでマルタもマリアも泣いてるわけです。だからイエス様は痛みを覚えて、このお墓のところに来るわけですね。そしてそこで今日のところにお墓の前に立たれた。そこから今日なんですね。 そしてお墓の前に立たれた時にイエス様がまず言います。その石を取り除けなさい、お墓の石を取り除けなさいって。そうするとですね、マルタが言うわけですね、いやイエス様、石を取り除けたら、臭くなってる、死んでよく語ってるから、もうちょうど大衆がする、刺繍がすることだってことね、臭くなってると。で1日2日だったらいいけども、死んでよくかも立ってれば臭くて匂いがプーンとして大変なことになる、ね、で皆さん愛する人のですよ、刺繍が来て、いくらこうね、なんていうかこう、浅野で巻いてるとはいえね、こうそろそろ腐ってくるわけですよね。そういうの見たくないですね、絶対ね。だから当然マルタはね、いや、エス様も愛してるわけだから、あなたも私もラドルを愛してて、こう今開けたらね、刺繍がするし、ね、それにこう、ね、腐ってきてるし、ね、なんですよってこうエス様に言ったわけですね。そしたらエス様はですね、なんて言ったかって言ったら、これ今日のことなんですよ。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったじゃありませんかって言った。で、これ信じるって具体的には石をのけることなんですね。そしたら神の栄光が現れる。で、これラドルを蘇らせることをイエス様言ってたんです。まあ、はっきりイエス様の方はラドルを蘇らせると決めてた。でも、マルタをはじめマリアもそこにいた人全員誰一人ラドルが蘇るなんとか考えてみなかった。というか、発想にもなかった。そんなことを発想にもなかった。誰も考えもしなかった。でも、言われた。信じるなら神の栄光を見る。で信じるのは石を取り除けることなんですね。でいつも言いますように、私はいつもこう説教してですね、だから石を取り除けることが信じることだから、取り除けて従えばよかったって話をしたんですけど、今日はちょっと違うんです。信じなさいということは、イエス様と信じなさいと言ったんです。神様を信じ、イエス様を信じて信じなさい。その結果としてとにかくよく分からなくてもいいから石を抜けるんですが、信じる結果石を抜けなさい。信じるならあなたはよく分かってなくても神の栄光を見る。神様が決めておられる死に神があるという考えられない奇跡が起こるってことが言われたんですね。で実際彼らがその石を取り除けたのは信じた結果としてその取り除けたんです。その時に奇跡が起こったんですね。で信じる時に奇跡が起こるんですね。で先ほどお話ししましたけれども、ハドソン・テイラーの年を取った時、彼はいろいろそれまでやってきたんですね。宣教でたくさんの神の奇跡を体験してるんですね。祈ったら答えられることとか、例えばハトソン・テイラーはですね、便髪だったっけ、中国人の髪の毛の仕方です ね、それを彼はやったんですね、当時ね。その結果、イギリスの彼行った宣教師でして、イギリス人は絶対そういう格好しなかった。それで彼を支えた宣教団体が言うんですね、中国人のような格好をして、中国人の中に入っていくわけですよね、彼はね。本当に中国人にして。そこまでやるなら、もう支援は断ち切るとって言われた。それでも彼は神により頼んで、支援を切られちゃうんです。そしたらですね、ジョージ・ミューラーっていうのがいるんですけども、これは秋元君の大好きな個人を作った人。でもこの人は年老いてました。で、ハドソン・テイラーと会ったことは2回しかないんです。ちょこっと。それなのにですね、ジョージ・ミューラーがね、神に示されるんです。でジョージ・ミューラーから多額の献金がね、書き留めて届くんです。こうやって紙が書いてあるんですね。ね、あなたの働きを神は忘れておられませんってね。ね、神様は私にありましたのでこれを捧げますとね。神様があなたを覚えてらっしゃいますから励んでくださいって手をめくるんですよ。でハドソン・テイラーの友達がですね、ジョージ・ミラーから来たって言ったら、ね、びっくりしてですね、彼が祈れば天も動くだろうなんて言うんですよね。でそういうなんていうか本当に神に伝えられる奇跡をたくさん彼は体験するんです。それいろんな奇跡を体験して宣教の働きが進むんですね。ところがその彼が年を取った時、自分では何にもできなくなり、祈ることさえ守らないぐらい弱くされたんですよ。でも彼がそこで最後に言ったことは何かって言ったら、何かをすることじゃない、信じることができるって言ったのは、信じるなら神が働いてくださるってことをハドソン・テイラーは長い宣教の最後にはっきり知ったんです。イエス様が十字架でも成し遂げてくださっていること、イエス様が復活して既に勝利してくださったこと、それを信じるなら私はベッドの上で寝たきりであっても、その信仰を通して神様は中国の人々に、この道路者たちを通して神の技をなされると彼は信じていたのです。ではね、これが鍵なんですよ。もちろん信じる結果、石を取り除けたようにね、私は従うかもしれません。でも、信仰中心なんですね。ハドソン・テイラーが好きな光牧師は、今東京で牧師をされてますが、彼らが改心した話は何度かしましたけれども、すごく大事なポイントがあるんですね。それは、お母さんとお父さんが飯塚で一緒に住んでたのに牧師になって、飯塚の牧師だったんで、熊本の牧師だって赴任します。 で、光くんは、まあ、もう卒業したんで一緒に行くかということだったんですけども、まあ、飯塚に残るわけです。で、組取りかなんかの、ね、仕事をするんですけども、給料が良くてですね。でそれでところがお金を貯めるんですけど、後で教えてくれましたけど、一人でいると寂しくて仕方がないんですって。虚しくて仕方がない。それでいつも友達を家に呼んで、それでまあまあちょっと騒いだりするわけですね。で周りから文句を言われて、その任せていたあのお姉さんが妹か忘れましたけどから文句がくれましょっちゅう来たそうですね。でも彼はみんなといると楽しいんですけども、みんなが帰った後一人になると本当に虚しくて、彼が一番だったのは朝起きる時だそうです。朝起きて一日が始まると、その時にまた今日も一日が始まるって、もう本当に嫌だったそうですね。そういう毎日を過ごしていたわけですね。でもお金を貯めまして、バイクを買おうという願いを持っていたわけでありますね。その時にお母さんが彼のためにずっと祈っていて、まあ、お母さんは悔い改めたんですね。神が与えてくださった子供をこんな風に育ててしまって本当にすみませんって。神様どうかこの子を神様捉えてくださいって祈っていましたら、主が一つの言葉をくださったわけですね。それを願ったら、国を変えることのできる神が、イスラエルの国ね、あなたの息子を変えれないだろうかってことをくださったんですね。で彼女はそれで、あ、一つの一国を変えることのできる神様が私の息子一人ぐらい変えるのは簡単だってすごい分かって、信仰が湧いて、で喜んだわけです。で信じたわけです。信じた。で信じて喜んでいたんですけども、それからしばらく経った時ですね、長崎彼氏の生活に熊本から来たんです。で夫婦で来られたら、一人すごい格好してる青年がいて、でご主人がですね言ったわけですね。見てごらんって、あんな青年でも死の十字架にはいていいんだよってね、死の時間っていい教会だねって言ったら、その青年自分も近づいてくるから二人で逃げたそうですね。どんどん追いかけてくるので、よく見たら息子さんだったわけですね。その時奥様は再びね、神様言葉をもらっていたのにすいませんって悔い改めたんですね。ところがですよ、その時主は言われたんです。なぜ悔い改めるのかって、もう悔い改める必要はないって、私の約束をただ信じなさいって言われた。でイスラエル夫人ね、エリシャ牧師の奥様、ヒカル君のお母さんに会ったところは、ただ信じなさいと言われた。それで彼女はハッとして、そうだ信じようと思った。神様ありがとうございますってね、今この状況ですけどあなたはそうおっしゃいましたから、私はあなたを信じます、あなたはこの約束通りこの子を変えることができることを信じますって言って感謝したんですよね。そしてですね、しばらく経った時、月曜、長崎教会の月曜日に、まあ、その頃今みたいに会社の訓練があったんですけど、月1回その月曜日に来ておられた時に幻を見たんです。はっきり光くんをこうね、車椅子に乗せてね、病院をですねこうやって押してるんですって。その瞬間分かったんですって。これバイクを買ったら大怪我をするってはっきり分かったんですって。それですぐ電話したんですよね。あなたバイク買ったらね大怪我をするって、こんな幻を見たって、今回はそのお金でアメリカに行きなさいって言ったんですよね、マーリーさんのチームに。ところがですね、光がその時ね、とんでもないってね、そんなことを言われても断ったわけですよね。脅すかって言って、でもその言葉は本当に神から来てたんですよね。お母さんというよりも幻は神から来てた。彼の心になんかそれがどうしても引っかかって、まあ、言ってました。一生懸命自分で自分を納得させたそうです。アメリカのね、ディズニーランドに行ったら箔がつく、友達もかっこいい、一生懸命自分を説得するためにいろいろ言って自分で結局行ったわけですね。でそして行ったアメリカチームのマーリーさんのそのセミナーの時に、マーリーさんは最後に神様に感謝しましょうって言ったんですよね。で彼は普通にか、ね、一番後ろの席で聞いてた、説教何も覚えてないそうです。でその一番最後にそう言われたので、普通に拍手をしようと思ったら、気がついたら頭の上で拍手をしたんですって。コンサートに行った時に、まあ、その頃若者はそういう風にしたそうです。そして拍手しながらドローッと声援出されちゃった。幼い時からずっと聞いていた聖書の話が知識ではなくてはっきり分かったの。保守精霊に満たされてしまって、一番驚いたの自分ですよ。全く変わっちゃったの。喜びが突き上げてきて、あら、もう今でも覚えてますよ。ロサンゼルスの空港にその後行ったんですけどね、私を捕まえて1時間しゃべくりまくった後に、私が疲れてることに気がついて、その後お母さんのところに行って、その後飛行機に乗って一睡もしないで、日本に帰ってくるまでずっとセッションで賛美したり、セッションで悔い改めたりしながら、もう時間が止まらなかったそうですね。止まらなくて過ぎなかったそうですね。そして全く変わっちゃったんですね。これはあんまりの変化にびっくりして、バスケットのすごいごっつい連中14人ぐらい友達いたんですけども、全員イエス様死んだんですよね。まあ、残念ながらね、教会につながってなかったのは残念ですけども、でもはっきり死んだんですよね。結婚式も来ましたけども。でこれ何かというとね、もちろん神が救われたの 100%、 でもお母さんは信じたんです。信じた人がいたんです。 お母さんは何かをしたわけじゃないですよね。もちろん信じた上で見た幻を伝えましたよ、ね、救われたのは前に迫るの最後の時ですよね。救われたとか宣言されたのね。でも信じた人がいたんです。でなんですね、信じるものを通して神は奇跡をなされるんです。で、サタンはだから私たちから信仰を奪いに来るのです。目に見える世界を見せ、あなたの現状を見せ、人々の現状を見せて、これじゃダメだって、私はこんなんじゃダメだ、あんなんじゃダメだ、私にはこんなことしかできない、ああできないって言って信じることを奪ってくるのです。そして自分の判断を考えてものを見せてくるのです。でも私たちの信仰のよりどころは何かというと、あなたの可能性でもなく、あなたの能力でもなく、あなたがどれだけのことをしたかということでもなく、イエス・キリストが十字架で私の身代わりに成し遂げてくださったキリストの技そのものなんです。そして彼が聖霊によって復活したその復活の勝利そのものが私たちの信仰の土台なんです。この時イエス様はマルタやマリアに、信じるなら栄光を見ると言われた。で、信じてるならその一生抜けてごらんって言って、彼らは信じていたので、まあ、ラドラが迎えてくるなんて思いもしてなかったでしょう。でもきっと何かあるんだ、きっと何かあるんだなと思って信じてたので、石なんか抜けたらね、愛するラドラが腐ってて匂いするんですよ。嫌ですよね。でもイエス様が言うんだから、きっと何かいいことがあるんだと思って石を抜けたんでしょう。まさに帰ってくると思わなかったと思います。でもその信仰を通してイエス様はですね、この後ですね、まあ今日は中止ないからもうこれ以上話しませんが、感謝をするわけですね。受ける前に、復活する前に、神様ありがとうございますってね、もう蘇ったのを、ね、先取りの感謝をして、そして言われるわけですよ。ラダロを出てきなさいって大声で書いてあったんですね。英語で言うとね、ラダロスカムヒアなんです。ラダロをここに来いって言うんですよね。私のところに来いって言うんですよ、イエス様は。英語で言うとラダロスカムヒアって言うんですね。日本語で言うと出てきなさいって言う方ですけども、私のところに来いって言うんですよ、イエス様は、ね、大声で。そしたらこれね、もう死んで4日経ったと思うんです。私はおそらくね、天国帰って確認したけど、本当に臭くなり始めたと思うんです、イエス様は言うまでは。でもキリストは言葉を発した途端、この死んでいた体は生き返って蘇ってきたわけですよね。全く確かに。で、あのナーマンの体がね、幼子の記憶になったって書いてあるから、ただ私は治っただけじゃなくて、前よりも若返ってきたんじゃないかと思うんですよね。本当にそう思うんですよね。これで生き返ってきたと思います。神の言葉が発したときそうなったんです。でもそれは彼らが信じて石を投げたと、ね、信じる人がいるときに神の奇跡は起こるのです。信じる人がいるときに神の言葉が解き放たれると、その言葉は成就するのです。そしてあなたが若くても年老いていても、あなたが男性でも女性でも、どの国の人であっても、元気であっても、もしかしたらオンラインで寝て聞いてる人がいるかもしれない、どんな状況であっても信じることができる。そしてその信じる人を通して神は働かれるのです。これが福音なんです。これが福音なんです。私たちは律法によって生かされているのではなくて、福音によって生かされているの。もちろん神様は私たちを使ってくれます。だから信じた時に私たちを通していろんなことをしてくださいます。ハドソン・テイラーの生涯がたくさんの人を救い出したように、これは恵みです。でも何かをするからってことじゃない、中心は信じることなんですね。これを皆さん覚えてほしいんですね。で、信じるものを通して神はなされる。自分に関しても、あなたの愛する人に関しても、敵対する人に関しても、神様がキリストがいるから大丈夫。キリストがいるから全部益になる。キリストがいるから十字架があるから必ず祝福されるって、あなたが信じるなら、そのようになるんですね。そのことをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。で、なんですね、神様はこれから、大きな技をなそうとしておりますけども、ここね、この技をぜひ覚えてください。で、信じるときに神に来られてくるということを覚えてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。どうぞお一人お一人のうちに今働いてくださって、お世話に信じる心を与えてくださいますようにいたします。イエス・キリストによって、高慢の霊、8月に当てる宗教の霊、マリアの霊、高慢の霊、不信仰の霊、イエス様って命ずる、今すぐにせい、一生取り除きなさいと主は言われました。これははっきり不信仰の死を取り除きなさいということです。信じない心は罪です。罪は悔い改めて、これを取り除ければいいんですね。不信仰の死を主はどう取り除けてください。不信仰の死を人一人のうちから、私たちのうちから今すぐにせい。イエス様、あなたの力強みと思って人一人のうちに働いて、どうぞ幼子に信じる心を与えてください。お願いいたします。 短く悔やため時を持ちたいと思います。罪があるというのは分かりませんので、悔やため時を持ちましょう。喋りました。何をしてほしいのですか。今あなたの願いと求めを素直に大胆に神様の前に差し出してください。その願いと求めに主は答えてくださいます。で、そうは言っても信じれないなって人は、その信じれないことで諦めるのでもなく、自分を責めるのでもなくて、信じれないことを悔い改めてください。で、それ誰かを責めるのでもなく、自分を責めるのでもなく、また諦めてしまうのでもなく、そして信じることにあなたの心を一心を持って耐えてください。だからその信仰を通して神様は何か奇跡をなそうとしておられます。あなたの中に、人々の中に、天皇様は一人一人のうちに願いと求めを起こし、祈りを与えてください。イエス・キリストの名によって心と体をよっさよ。ある方は非常に体調が厳しいんですけれども、理由は簡単です。あなたの献身を確かにしなさい。あなたは献身しようと思っているんですけど、神様にもはっきり示されていることがあるんですけども、そのことに関して誰かに言われたわけじゃなくて、神様から言われてて、誰よりも自分がそれを分かっていて、そして応答したいと思ったんですけど、何かなんとなくずるずるきました。その結果、この主の祝福をあなた自身が捨ててしまっているので、非常にきつい状況になっています。心を定めなさい。心を定めなさい。で、あなたが心を定めるならば、何か驚くぐらい豊かな逆転が始まってきます。あなたはかつて神様に従った時の祝福を見ています。知っています。体験しています。あなたはその原点に帰りなさい。私は多くのことを求めていません。あなたは信じなさい。きついからとかできないからというのは、これは惑わしです。単純に信じなさい。そうするときあなたの中にはっきりと、逆転が始まってくると知られます。腰が痛い方、ぎっくり腰の方、イエス・キリストって命ずる。よっしゃよ。脳梗塞、脳に触れてください。イエス様って命ずる。よっしゃよ。その人々の心と思いに触れてください。恐れ、不眠症、不安神経症、対人恐怖症、イエス様になって見せる。よっしゃよ。話すことから話すこと。指の付け根がですね、どの指かちょっとわからないんですけど、指の付け根が何か調子がおかしい方、イエス様そこに触れてください。イエス・キリストによって、イエス・キリストによって、よっしゃよ。話すこと。様ありがとうございます。様ありがとうございます。賛美隊の働きに関してですね、なんかはっきり主からすごいコールを受けている方がいます。で、賛美隊としてしっかりと立ちなさい。賛美チームではなくて賛美隊としてしっかりと立ちなさい。その時に非常になんか祝福を受け始めます。霊的な祝福はもちろんですけど、実際的にもいろんな祝福が伴ってきます。賛美隊として立ちなさい。私はその時あなたに今までとは全く違う、霊的な祝福はもちろんですが、実際的な祝福も表していこうとしております。家族のこと、ある方は伴侶、ある方は子供さん、ある方は親のことです。家族のことで祈っているんですけれども、すぐに答えられなかったり、目に見える状況がなんかすごく否定的にさせるものがあるんですけれども、それであなたはなんかすごくすぐ自分を責める傾向があります。で、ある方はその人を責める傾向があります。どちらもやめなさい。それはサタンの思うツボです。サタンの策略に乗ってはいけません。自分を許し、その人を許し、そのことを徹底して感謝しなさい。そして神様があなたに与えてくださった幻と言葉を信じていなさい。その信仰を通して私は働こうと主は仰せられます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
Hallelujah.
主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせお願いします。